ブラシの情報1お知らせ。ご確認ください。新型コロナウイルス感染症対策のため、施設の休館や行事を中止延期する場合があります。市内施設の開館状況や行事の開催の有無は各担当課へお問い合わせください。申し込み制の催しについては個別に連絡します。また行事への参加や施設利用の際は、マスクの着用や手洗いの徹底など、感染症対策にご協力をお願いします。人権に関する市民意識調査へのご協力をお願いします。人権施策を推進していく基礎資料とすることを目的として調査を行います。市民の皆様の中から無作為に2000人の方を抽出し、調査票を郵送しますので、調査票が届いた方は回答にご協力をお願いします。なお、対象者本人が記入困難な場合は、ご家族の方が代筆していただいても結構です。発送1月中旬、問い合わせ人権推進課、電話 972-1544。 2月1日から人権推進課が KI ホールに仮移転します。市役所別館改修工事に伴い、現在市役所別館で業務を行っている人権推進課は、2月1日月曜から勤労者センター KI ホール対象 2-10-1 に仮移転します。なお、2月1日月曜から人権推進課の電話番号は次の通りになります。電話 972-1544 直通。市役所の代表電話ではつなぐことができません。問い合わせ人権推進課、電話 972-1544。 税の納付は納期限内に。市民税・府民税第4期納期限2月1日月曜日。納税には便利な口座振替をご利用ください。問い合わせ納税の相談、納税課・納税係、電話 972-1537。 口座振替の相談、納税課・管理係、電話 972-1536。 確定申告が始まります。八尾税務署からのお知らせ。所得税・復興特別所得税の申告書作成会場の開設。令和2年分の所得税・復興特別所得税の確定申告の相談は、2月16日火曜日から3月15日月曜日、平日9時から16時です。混雑の状況により、早めに相談受付を終了する場合があります。なお、申告書作成会場に駐車場はありませんので、車での来場はご遠慮ください。注意、来場される際はマスクの着用をお願いします。マスクの着用がない場合は、入場をお断りする場合があります。また、咳、発熱などの症状のある方や、体調の優れない方は入場をお断りします。なお、会場内に筆記用具などの用意はありません。ボールペンや計算機器などをご持参ください。ところ、問い合わせ、八尾税務署、電話 992-1251、自動音声案内。税理士による無料還付申告会、時、2月5日金曜、9時30分から15時、ところ、市民プラザ大会議室、アゼリア柏原6階、公共交通機関をご利用ください。来場の際は、マスクの着用をお願いします。対象、給与所得者、または年金所得者で、相談予約券、1月22日金曜以降に発送をお持ちの方、持ち物、筆記用具、計算機器など、会場内に用意はありません。 申し込み課税課市民税係窓口17番で申し込み。相談時間の指定はできません。定員を上回る申し込みがあった場合は抽選し、結果は全員に通知します。締め切り1月15日金曜必着。注意、次の相談は行っていません。事業所得、不動産所得、譲渡所得、土地、建物、株式などのある方、消費税、贈与税、相続税、提出済みの確定申告書の訂正、死亡された方の申告、令和元年分以前の申告、問い合わせ、課税課市民税係、電話 972-6241、固定資産税の申告。次のいずれかに該当する方は、申告・申請が必要な場合がありますので、お問い合わせください。家屋を取り壊した。取り壊した家屋が登記済み家屋であれば、法務局東大阪支局、電話 06-6782-5106 に、滅失登記の申請をしてください。未登記家屋であれば、市役所に滅失届を提出してください。家屋に特定の工事をした。次の工事をした方は、固定資産税が減額になる可能性がありますので、早めにお問い合わせください。1. 住宅耐震改修 2. バリアフリー改修 3. 省エネ改修窓の複層ガラス化を含むもの 4. 認定長期療養住宅の新築 5. サービス付き高齢者向け住宅の新築。焼却資産を持っている。土地・家屋のほか焼却資産も課税対象となります。市内に焼却資産をお持ちの方は2月1日月曜までに必ず申告してください。焼却資産とは、事業者、個人、法人がその事業のために使う機械や備品などです。自動車税などが課税されない車両、フォークリフトなどや、賃貸マンションの屋外構築物なども含まれます。また、新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少している中小企業、小規模事業者に対して、固定資産税の軽減を行います。要件は中小企業庁のウェブサイトをご確認ください。問い合わせ、課税課資産税家屋係、電話 972-6243。 令和3年度課税から適用される市民税・府民税の主な改正事項。問い合わせ、課税課市民税係、電話 972-6241。 給与所得控除、公的年金等控除から基礎控除への振り替え、働き方改革を後押しするなどの観点から、基礎控除や給与所得控除などが次の通り見直されました。基礎控除の見直し。1. 基礎控除の控除額が10万円引き上げられました。控除額33万円から43万円。2. 合計所得金額が2400万円を超えると控除額が低減し、2500万円を超えると適用がなくなります。基礎控除額は次の通りです。合計所得金額2400万円以下の方、基礎控除額改正前33万円所得制限なし、改正後43万円、合計所得金額2400万円を超えて2450万円以下の方、基礎控除額改正前33万円所得制限なし、改正後29万円、合計所得金額2450万円を超えて2500万円以下の方、基礎控除額改正前 33万円、所得制限なし、改正後15万円、合計所得金額2500万円を超える方、基礎控除額改正前33万円、所得制限なし、改正後適用なし。給与所得控除の見直し。1、給与所得控除額が10万円引き下げられました。2、給与所得控除の適用上限が1000万円から850万円となり、控除額の上限は220万円から195万円に引き下げられました。23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族などを有する方は別途措置が講じられます。公的年金等控除の見直し。世代内、世代間の公平性を確保する観点から次の通り見直されます。 1. 公的年金等控除額が10万円引き下げられました。 2. 公的年金などの収入が1000万円を超える場合の控除額に195万5000円の上限が設けられました。 3. 公的年金などの収入以外の所得が1000万円を超える場合は10万円、2000万円を超える場合は20万円、控除額が引き下げられます。所得控除などの合計所得金額要件の見直し。給与所得控除や公的年金等控除の見直しに伴い、所得控除などの合計所得金額の要件が次の通り変更となります。非課税基準及び所得控除などの適用にかかる所得金額の改正は次の通りです。同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件。改正前38万円以下、改正後48万円以下。配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額の要件。改正前38万円を超えて123万円以下、改正後48万円を超えて133万円以下。勤労学生控除の合計所得金額の要件。改正前65万円以下、改正後75万円以下。非課税措置、障害者、未成年、家父または一人親の合計所得金額の要件。改正前125万円、改正後135万円。均等割の非課税限度額の合計所得金額の要件のうち、同一生計配偶者または扶養親族を有しない場合、改正前32万円以下、改正後32万円プラス10万円以下。同一生計配偶者または扶養親族を有する場合、32万円×同一生計配偶者プラス扶養親族の数プラス1プラス19万円以下。改正後32万円×同一生計配偶者プラス扶養親族の数プラス1プラス10万円プラス19万円以下。所得割の非課税限度額の総所得金額などの要件のうち、同一生計配偶者または扶養親族を有しない場合、改正前35万円以下、改正後35万円プラス10万円以下。同一生計配偶者または扶養親族を有する場合、改正前35万円かける同一生計配偶者プラス扶養親族の数プラス1プラス32万円以下。改正後35万円かける同一生計配偶者プラス扶養親族の数プラス1プラス10万円プラス32万円以下。調整控除の見直し。 合計所得金額が2500万円を超える場合、調整控除の適用対象外となります。未婚の一人親に対する税制上の措置の見直し、婚姻歴の有無による税制上の不公平を解消するため、新たに創設される一人親控除に、家父控除、夫の方が統廃合され、家父控除、妻の方などの内容が次の通り見直されます。1、合計所得金額が500万円以下で、生計を同じとする子、総所得金額などが48万円以下を有する単身者の控除額は30万円となります。一人親控除。2、子以外の扶養親族を有する者にかかる家父控除、控除額26万円に所得制限、合計所得金額500万円以下が設けられます。3、前年の合計所得金額が135万円以下である一人親または家父に対し、個人住民税を非課税とする措置が講じられます。離婚をされた方で控除対象扶養親族がいない場合は、控除の対象外です。ただし、配偶者と死別した妻、または配偶者が生死不明の妻は、控除対象扶養親族がいない場合も、家父控除の対象となります。合計所得金額500万円以下。住民票の続柄に、夫、見届け、妻、見届けの記載がある方は、控除対象外です。